聖書の朗読をいたします。今日与えられている御言葉はマタイによる福音書第18章1節から5節です。その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。今日はご一緒にマタイの福音書18章1節から5節を学びたいと願います。冒頭のその時とは17章の24節から27節を受けて、キリスト一行がカファルナウムの町の家の中におられたと時と理解することができます。ペトロの家の可能性があります。弟子たちがイエスのところにやってまいりまして質問をしたことがそこに記されております。一体誰が天の国で一番偉いのでしょうか。マルコによる福音書では道々弟子たちがこのことについて論じ合っていたが、キリストが何を論じていたのかと問われると彼らは沈黙したと記されております。マルコによる福音書とつないでみますと、弟子たちが我の中で一番偉いのは誰かと議論をしながらこの家に入ったのですが、キリストから何を論じているのかと言われて、それではと答えが記されているというふうに取ることができます。彼らは恥じていたということがわかります。このような議論は弟子たちにとって恥ずかしいとは理解されていたわけであります。天の国で一番偉いものとは、天国に一番乗りできるものは誰かという意味でもあります。誰よりも先頭を切って天の国に入れる資格を持っているものは誰なのか、これが弟子たちの質問の趣旨です。つまり天の国へ間違いなく入れる人とはどういう人なのか。ですから弟子たちの質問は救いを求めている人たちの質問でもあると理解していいのかと思います。私たちはいかにして救いに入ることができるのか、誰が確実に天の国に入る資格を得救われるのか。キリストの答えは、誰でも子供のようになるのでなければ天の国に入れないでありました。しかも決して入ることができないと強調されます。3節ですね。キリストは子供のようにと言われておりますが、この何々のようにと訳されている言葉はを聞きまして、大半の人々は自分はそれでは天国に入れないとそのように思うのではないでしょうか。つまり救われないと思うのではないでしょうか。なぜならば私たちは大人 でありますけれども、子供は大人になりますけれども、大人は子供には決してなれません。子供のようにならなければ救われないと言われますと、私たちは子供に舞い戻ることができないわけですから、私たちはそれができない、このように思って当然だと思います。天国に入る資格はない。この子供のようにと訳されております言葉は、文字通り言葉と子供と同じようにという意味であります。子供のようにと言われておりましても、二つの意味はもちろんあります。一つは悪い意味で、子供らしく子供のような幼稚さを意味している場合があります。もう一つの意味は、もちろんここでこのようにこれが用いられているのだと思いますが、子供のように純真無垢である。汚れない心である。心の持ち主である。これが子供のようにという意味でありましょう。そうしますと、間違いなく私たちは天の国に入ることはできません。子供と全く同じように純粋無垢に、清い心でと言われますと、私たちはせいぜいそういうものは目標とすることができても、現実にはとてもとてもそうはなれない。大雑把に曖昧に捉えるならば可能かもしれないけれども、文字通り子供のように、つまり純粋無垢な子供の心を持つ人間となるようにと言われれば、天の国に入るのはもうダメだと、このように思うかもしれません。大抵の人々はこの言葉を聞いて、自分にはその資格がないと考えても当然だと思います。キリストの語っておりますところを実践するのは難しい。実行しなければ救われないのであれば、自分は救われない。救われるものは誠に少ない。説教者がこのところを解説すると、説教しますと、多くの場合、そういう結論で語られることが多いのではないでしょうか。今のあなた方の、今の現在の状態では、心の兄様ではとてもとても天の国に入ることはできませんよ。あるいは、救われることはありません。と言われますと、ああ、そうかと。自分は天の国に入る資格はとてもない。実際私たち大人は雑念に縛られておりまして、世間との付き合いや、あるいは長い間培われてきた経験、重心、誇り、さまざまなものが私たちの心の中にありまして、とても純真無垢な清い心の人になれるわけがありません。現状ではダメだ。では、その見込みがあるか。最初に申しました。私たち大人は、子供は大人になることができますけれども、大人は二度と子供に戻ることはできない。となれば、私には天国の門が閉ざされているのではないか。実際聖書でキリストが、天の門は狭く、そこから入れるものは誠に少ないと、そのようにおっしゃってもらわれます。もともと子供になれない私たちは、これは理想だと、あくまで死ぬまで努力するだけのことだと、こういうふうに片付けることもできるかもわかりません。しかしキリストは子供のようにと言われた時には、良い意味での 子供らしく純粋無垢な、そしてそれは曖昧ではない程度に同じようにとおっしゃっておられます。私たちどうして、どうこの箇所をどう考えればいいのでありましょうか。キリストは私たちに天国の門からシャットアウトされる方ではありません。これが聖書を通じて一貫して語られております真理です。キリストは最悪の罪人さえ救おうとされる憐れみ深いお方です。キリストの愛は限りがありません。キリストは私たち罪人を救うために、残らず救うために十字架についてくださった方であります。私たちがいかにふさわしくなくて汚れたものでありましても、救い出そうとするのがキリストの御心です。キリスト教信仰はただ恵みのみを教える宗教です。私はこの教会でも、また今まで長い教会生活の中でも、しっかりと確信して得たことはこのことです。キリスト教信仰は恵みを、ただ恵みのみを優先する宗教であるということであります。また信仰だということです。ただ恵みのみによって私は救われるということを信じる信仰がキリスト教信仰です。そうなりますと、キリストがあなた方はこの者のようにならなければ天の国に入れない、すなわち救われないと言って、私たちの大半を天国から締め出してしまうお方でありましょうか。断じてそういうことはないはずです。このキリストが語られた御言葉を読んで、そのように読み取ることは決して正しくないと私は思います。私たちは聖書の読み方として、しばしばそのような否定的な読み方をしてしまうことが多いのではないかと思います。誰でも子供のようにならなければ天の国に入ることはできないと読みますと、もうこれは文字通りそれに書かれてあるわけですけども、それを聞きますと、ああ私は天の国に入る資格がないのかと思ってしまって当然です。しかしこの言葉をこのように読み替えることもできるんじゃないでしょうか。子供のようになることができるならば、あなた方は救われる。子供のようになれば天の国は開かれている。この二つの意味は全く同じですね。誰でも子供のようにならなければ天国に入ることはできないとおっしゃっております御言葉を裏返してみれば、コインの裏表のように裏返してみれば、子供のようになれば誰でも天の国に入ることができる。キリストの御心はこのように読むべきですね。誰にも天の国は開かれている。子供のようになれば、子供のようになればという点でもちろん引っかかってしまう方があるでありましょう。子供のようになれないから私は今悩んでいるんだと、このように思われるかも分かりません。でもここでもう一度キリストがここでおっしゃっております御言葉を読み直していきたいのです。イエス・キリストは一人の子供を呼び寄せて彼らの中に立たせてこうおっしゃいました。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に 入ることはできない。でもこれをこういうふうに読み替えたらどうでしょうか。心を入れ替えることができればあなた方は必ず天の国に入ることができる。心を入れ替える子供のようになるということは、ここではあれやこれや言ってんじゃありません。キリストはただ心を入れ替える、この心を入れ替えるという言葉は、私たちがよく用いております悔い改めるという言葉です。罪を悔い改める。私たちは自らを見ます。自分は神様の前でいかに罪人であるか、そしてその罪の深さにおじけるのですけれども、けれどもイエス・キリストを仰ぐときに、キリストは私たちに悔い改めよとおっしゃいます。なぜならばご自身が罪を許すことができるお方だから悔い改めよとおっしゃいます。その御言葉を聞いて、キリストがどういう御心であるかを知って、私たちは悔い改めることができます。一切悔い改めることのできない人間など誰一人ありません。自らの罪の深さを思い、その罪の結果を思いますときに、そしてその私がキリストの前に置かれているということを知れば、十字架にかかって私に何とかして許しを与えようとしている方を知れば、悔い改めざるを得ないんです。神様は私たちに救われよと願っておられ、そのために御一人子イエス・キリストを使わされたお方なのです。ですからこのキリストを知ったときに、私たちは心を入れ替えざるを得ない、入れ替えることができるとすれば、その時私たちは子供のように心を入れ替えて、開かれている天の国の門を仰ぎ望むことができるのではないでしょうか。誰でも悔い改めることができます。いや、自分の罪を知れば悔い改めざるを得ない、キリストを知れば悔い改めざるを得ない。その後4節に、自分を低くして子供のようになる人がとおっしゃっておられます。子供のようになるというのは自分を低くすることだと言われております。心を低くするというのはどういうことでしょうか。これは自分はとてもとてもキリストの御国に入ることができないかもしれないけれども、自分はその資格は全くないけれども、キリストを信じる信仰によってその道が大きく開かれているという意味ではないでしょうか。自分を低くするとは、それは天の御国に値しないけれども、キリストは私を導いてくださるという意味ではないでしょうか。ただ自分をですね、そのようにみなして、あるいはそのように発見して、それが自分を低くすることであって、そしてその頭を天に上げて、私を招いておられるキリストの前に身を低くして出ていくこと、こういうことができるならば、これは誰でもできることするように私は招かれておりますし、そうせざるを得ない、いやしい小さいものでありますけれども、そうであればそのことを認識する者は天の国に導かれ得る。これはキリストの御心であって、誰でも悔い改めて自らを低くしてキリストの前に立つならば救われる。これがキリストが 私たちに伝えようとしておられる言葉であって、天の国から私たちをシャットアウトするようなつもりはキリストには全然ない。そのような御心を持ってこの御言葉を語っておられると私は考えざるを得ないんです。最後にもう一つの御言葉が記されております。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れる。これはどういう意味か。当時の社会状況というものを見ていかなければなりません。古代ユダヤでは子供は法律上権利なきものとみなされておりました。子供の間はどんなに親からの財産を相続するもので、相続することができるものでありましても、遺産相続者でありましても、彼や子供の間は一切その財産に手をつけることはできませんでした。たとえそうでありましても、子供は法律上権利がなかったんです。それは社会的な事柄でなくて、宗教的な問題でもありました。神殿の祭儀、生贄を捧げる祭儀がユダヤのエルサレム神殿で数多く行われておりましたけれども、私が読んだ仲介書にはそのところにはユダヤ人の成人男子だけが近づくことが許されて、幼児はもちろん入ることはできませんでしたし、女性も排除されておりましたし、子どももまた排除されていたということなんです。ですからこのような一人の子どもを受け入れるということは、それは当時ユダヤ人たちが一般に行っておりました習慣、神に近づくことができるのは、つまり祭儀祭りの近づくことができるのはただユダヤ人の成人男子だけに限るという考え方にキリストは真っ向から挑戦されておられる箇所だということなのです。私の名のためにキリストの権威、キリストの主権、キリストの尊厳のゆえに、あるキリストの尊さのゆえに、このような権利のないものを受け入れる者が私を受け入れる。私たちはここで何が言われているかはっきりしますですね。子供だけではなく女性も幼児も神の救いから遠いとみなされていたわけです。しかしキリストはそうではない。誰でもこの神殿祭儀から遠ざけられている子供さえも、私は私自身の権威によって救いに天の国に導き入れるのだと、このようにおっしゃっておられる。このようにこの箇所を受け取ることができます。そうすれば私が今まで言ってまいりましたことと同じです。キリストはこの御言葉を通して誰でも異邦人のように、そして罪人のように、救いから遠いと思われているものでさえも天の国に、ご自身の御国に受け入れようとしておられる。誰一人そこから漏れることはキリストの意図ではない。私たちはこの御言葉を読んで、自分はもう子供のようになれないから救いから遠いなどと決して考える必要はない。今この時点で私たちは罪の許しを求め、キリストこそ十字架の上でそれを可能としてくださった救い主であると信じて御前に出るならば、誰一人漏れることなく神の御国に入る特権を獲得することができる。このように断定しておられる キリストの御言葉として聞き入れることができるのではないでしょうか。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もまた御言葉を聞くことが許されて感謝をいたします。ともすれば、今日学びましたキリストの御言葉は誤解されております。雑念を多く、いろんな思いにとらわれております私たちでありますけれども、そういうものは天国から遠くかけ離れていると読み取りまして、私の救いは遠いと考えてしまいます。しかしそうではなく、全くそうではなくて、キリストは私たちに子供のように罪を認めて許しを求め、とても天国に入ることは資格はないけれども、キリストは私たちを招いていてくださるという招きの言葉として、この言葉を聞き取ることができますように、どうか感謝で喜びを持ってまたこの御言葉を聞くことが許されますように、今日一日、そしてこれから一週、罪の許しを求め、またそれが可能とされていることを信じて歩んでいけるように、そしてキリストの救いの恵みの中に私たちがいられていることを確信して、どんなようなことがありましてもそれに固く立って、それを支えとして生きていくことができるようにしてください。主イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。